Spinner。
J-Wave Innovation World Ella Podcast from the next Ella。
後藤正文がナビゲートしています。イノベーションワールドエラー。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション from the next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのはオーバルのドラマ、そして音楽プロデューサーママヌアさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、日頃から連絡を取り合っているので久しぶり感はないですね。
そうですね。全くね。お久しぶり感もそんなない感じですね。
う
ん、
そうそう、だから僕はだから初めてこのラジオでゲストとタメ口というかフランクに話せる、はい。感じで本来はこうねゲストなんでマボナーさんとお呼びしてみたいな感じなんだけど、それにはちょっと関係が深すぎる感じもあるからリラックスしてこの日を迎えましたよ。本当に放送日を
嬉しいです、
うん、なんか何の話をしようかなっていう、まずねさすがに JAVE を聞いてる皆さんに、まあ、マボナーのことを知ってもらうのもいいと思うので、まあ、自己紹介的な、はい、まあ、マバヌアは僕はマバって呼んでるんですけど、マバヌアはね、まあ、オーバルというバンドのドラマでもあるし、まあ、チャラさんのプロデュースだったり、まあ、他にもねロックバンドもやったりいろんなことやってますよね。ソロもやってるしね。
あ、まあ、その音楽の関わり方みたいなので、うん、マバヌアっていろんなところで名前聞くなみたいな、うん、そんな感じっていうんですかね。でも何やってるか分かんないみたいな、そういうのが多いと思う。
そうだよね。だってアニメの劇版というかねもう作ったりとかで、初めて会ったというか知った時も最初はね、なんかもしかしたらこうなんか帰国子女的な人なのかと思ってたんですよ。随分な向こうにいて帰ってきてルーツもね大阪直美さん的なこうそういう感じで、ああ東京で音楽やってる人かなみたいな、だからこういろいろヒップホップのトラックも作れるしみたいな人なのかなって思ってたら、別に普通にあのゴリゴリの埼玉育ちだったからめちゃくちゃ
埼玉育ち
見た目の話はまあどうでもいいんですけどそうそう、でも今日一番このあとイノフェスも一緒に出るからその話もするんですけど、いろいろ聞いてみたいのはバンドの話を聞いてみたいと思ったんだよね。
あ、バンドの話
なんでかっていうと、そのマバヌアはバンドもやる、まあ、ソロもやる、プロデューサーもやる、それこそプレイヤーとしてだけ参加する現場もあったりするというわけで、
うん、そうですね、
こう本当にいろんな活動をしている。でオーバルってバンド自体がでみんなそういうことができる人たちじゃないですか。自分の活動もでき、
はいはいはい、
バンドもしプロデューサーもする。これってなかなかそういうバンドって見当たらなくて、でその成り立ちはすごく現代的だと俺は思うんだよね。今のミュージシャンっぽい、
はいはいはい、
今の若い子たちもみんな演奏うまくていろんな現場でこう参加してこう自分のキャリアもあるしバンドのキャリアもあるみたいな、一方でマバとかよりも遡った僕たちの世代ってすごいロックの幻想みたいのがあって、バンドに対する幻想が強くて、で僕たちってなんかもうちょっとなんかバンドが組織みたいになっちゃってて所属意識がめちゃくちゃ強いというか、みんなバンド以外の仕事をあんまりしないみたいな。僕はなんかマバとかと働き方近いと思ってるんだけど、でもやっぱり僕らの方がバンド昔のロックバンド的な働き方組織の考え方っていう感じがしていて、だからオーバルってどういう風な関係性で成り立ってんのかなっていうのはすごく聞いてみたいなっていうのがね。
なんかそのもともとオーバルってマックスで 5,6 人メンバーがいた時があって、
あ、そうなんだ。
なんですけどあの、まあ、削ぎ落とされて今の3人になっているというのがまずあるんですけど、結果削ぎ落とされたメンバーが普段やっていることっていうのがそういうことだったっていう、まあ、そういうことができる人間だけが残ったっていう感じなんですよね。その外のなんかそういうのもやったり、バンドもやったりっていう両立できる。でオーバルの傾向としてなんかレコーディングとか特にそうなんですけど、誰かが持ってきたデモに対して誰かが演奏を乗せてもそれ違うんじゃないとか、いや僕がやりたいのはそういうんじゃなくてっていうのはないんですよね基本的に。なんか基本的に持ってきたデモに対して安定感があるので、お互いそのデモは違うだろうっていうのはないんですよ基本的に。ここ最近はデモにもまず、ああもうかっこいいデモ持ってきたね、じゃあそれにしんごっちさんベース乗せてくださいって言ったら、あもういいですねみたいな感じで、何もこう圧力がなく進んでいくみたいな 感じというか、
なんかそれぞれのデモのまあクオリティが保証されてるってのもあるだろうけど、その中でまああれだよね、きっと多分ベストなパフォーマンスをそれぞれがもう瞬間に模索するスイッチが切り替わるって感じでしょ、どっちかっていうと
多分そうですね。だからそれってサポートのそういった仕事にも求められる能力だと思うし、デモ作るにしてもまあいわゆるアレンジャー的な作曲家的なそういった頭も使うし、多分いろんな面をこう切り替えながら各々関わり合ってるっていう、だからそれができるメンバーが残ったっていう感じですかね、オーバーは。
それでも素敵な関係だと思うんですよね。デモンが出てくるってわけです、まあ、それぞれのデモソングってそれぞれのミュージシャンとしての欲望欲求というかエゴシティックなところって少しは乗っかってると思うんですよね。だからそこに瞬間的に寄り添う技術というか、でロックバンドだと何が起こるかっていうと、これはね、ヒエラルキーとかの闘争になってくわけですね。誰が主導権を握るかっていう、でお前の作ったデモじゃねえだろって思うんだけど、でもそのメンバーの気持ちとかね、で俺のギターはこうなんだとか俺のドラムはこうなんだ、もうこれもとても素敵なことなんだけど、棒倒しじゃないけどか、誰が一番砂を多く手に入れられるかみたいなことになっちゃうと、こうなんかすごいね、コミュニケーションってうまくいかないから、なんかこうチームのあり方、そういう話ができたら面白いと思う。どういうチームが一番いいんだろうっていう、そういうバンド論から、これはなんかラジオ聞いてる人たちも会社とか職場の話にもつながるのかなって、どうやったら働きやすいかとか、どうなってたらいい曲ができるのかっていう話をマバとしたら面白いのかなと思って今日はね来たんですよ。プロデューサーとしても、じゃあプロデューサーとしてこうなってる現場はやりやすいやりにくいっていうのはありますか？
いわゆるフロントマンと呼ばれる人が曲も詞も作ってることが多いと思うんですよ、うん、日本のバンドって、うん、それは全然いいと思っていて、うん、まあ、ミスチルにしても、うん、サザンにしても、うん、その桜井さん桑田さんみたいな人がもう引っ張ってそれがもう広告となってるみたいな、うん、悪くはないと思うんですけど、うん、逆にそういったバンド形式を取ることで他のメンバーに何も言わせないみたいな、うん、フロントマンから他のメンバーに対してのこの圧みたいなのがかかり始めると、うんうん、他のメンバーはああ俺なんてみたいな、なんか疎外感を得るようになってしまう。なるほどね。この前雑誌のインタビューで、うん、ヒゲダンの藤原くん、
うん、すごいいい子だよね。
彼がインタビューの中で語ってた、あすげえなと思ったのは、うん、僕はまあ曲と詞をまあ作ってるわけだけれども、うん、僕はメンバーを置いてきぼりにしないって言ってて、うん、でそれは例えばレコーディングのそういったまあうちらが好きなその機材の話だったりとか撮り方とか、うん、そういったなんかフロントマンが全部好きなことをやって、うん、ただそれの言いなりになってっていうよりかは、みんなでそういったまあ機材のこととか撮り方とか楽曲のこととかそういったものを他のメンバーと共有して一緒にこうステップアップしたいっていう、うん、なんかそれはすごい常に考えてるっていうのを言ってて、ああ こういう考え方素晴らしいなというふうに思うんですよ ね
それで音楽もあんないいんだから、もう勝てるとこなくなってきちゃうなって感じだよね。でもそうミッシルとかサザンとかもどこかにこうずば抜けた人がいるにしても、メンバーとの有機的な何かがあって、はい、こう長続きしてるところがきっとあるんだろうね。参加したことないけど、
なんかアーシャ見てても分かるじゃないですか、それが。
あ、分かるね。なんかそのいい関係性がね、
いい関係性がなんかあるなっていうのはすごくその音楽に関わる身として、だいたいアーシャを見るとなんとなく分かるような感じっていうの、
なんか僕もね、ずっとアジカンでこうロックバンドをメンバーの意欲を削ぐ役をやってみて思ったんだけど、ここまで働いて、いろいろ作っていろんな現場に行って思うのは、ただの一人も誰も萎縮してないことが大事だと思うというか、遠慮してないというか、こう音楽のためにこうなんていうんだろう、感覚開いていけている状況に現場があるといいよね。誰かがこう萎縮して、私これやりたくないとまではいかなくても、ちょっと窮屈そうにねしてる現場はちょっとなんか重たくなったりするよね。だからそのオーバルとかのねあり方みたいの、でも誰しもが真似できるわけじゃなくて、
だから僕はバンド関係すごい悩ん、人間関係悩んでるんですっていう話を相談も受けるし聞くもするんですけど、これすごいちょっと思い切った案かもわからないんですけど、自分はなんかその一回壊れるとこまで、なんていうんですか、お互い話し合うか、 もう崩壊寸前まで一回やって、うん、でそこから焼け野原になったところから這い上がってまたどれだけ成長できるかみたいな、うんうん、実際大原はそれがあったんですよ。あ、
そうなんだ。
だからこのままだと多分お互い崩壊して解散ってなっちゃうねっていうところまで一回なって、うん、だけどじゃあ少しずつ話し合いをとか言ってると多分ガチが開かないんですよね、うんうんうん、だから本当に昔のおもちゃでいうあの起き上がりこぼしみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、空気入れるあれをボーンってこうパンチして、うん、もう空気が抜けちゃうぐらい一回潰してから、うん、そっから何が何かちょっとでも這い上がってくるのか、うん、なんか得られるものがあるのかっていうところからスタートしないとバンドとかそういうチームワークってなんかこう進展しないんじゃないかなと思ってて、
う
ん
う
ん、
その話で言うと、まあ、ある種今我々が取り組んでるのがアートだから許されることでもあるよね。
あ、そうです
ね。そこへの信頼があるというか、いいものが音楽ができればその喜びがあるから、まあ、バンドなんてなくなったっていいだろうって気持ちも少しはあるというか、ね、はいはい、だから今の話聞いてると、まあ、会社とか職場にはできないなと思ったけど
立場がもう決まっちゃってますからね。
ただでも話し合うっていうのはすごい大事だよね。やっぱり
オブラートに包んでとかそういう忖度みたいなのがまあ日本人の美学としてあるのかもしれないけれども、うん、逆にバンドってなるとそれが災いしちゃってることも結構あるなっていうのは僕は感じますね、う
ん、僕はなんかね自分のバンドで一番大事にしてるのは音楽のことでスタジオでボロクソにやってももうスタジオ出たらはい終わりっていうのがそれは音楽の話であってだからこいつ練習してこねえなとかって思ったことあるけどバンドに対してとか、はいはいはい、わもう忘れたのとかそういうのあるけどでもだからといって人間的にダメだと思ったことはないというかこの人たちは本当にいいやつらだなとしか思わないから普段から、はいはい、そこをなんかちゃんと分けられるのってすごい大事かなとはね。
あ、確かに、
うん、音楽の場合は思ったりしますね。
バチバチやってレコーディング終えて、うん、空気が悪くなったなと思っても、うん、その後普通に4人で飯行けるとかそういう関係性ってことですかね。食事の時にその空気を引きずらないみたいな。
俺はそう思って言ってるけど多分メンバーは傷ついてるのかもしれないあいつ言うなみたいな。そう、ね、俺はその音楽の時に遠慮して話をするのは良くないんじゃ作品に対して良くないから、はい、ちゃんと話をしてでも引きずらないのはとても大事だと思っていてなんかねあそこのメロディー良くないよって言われてももう少しならないって言われてもとか俺こんな考えたのにと思ったとしてもスタジオ終わった話はまた別でなんかたわいもないこの間あれ見たとかさ映画見たとかいう話とはつながってないと思うからなんかそういうのも大事だよね。あとはでも俺そうもう一個聞きたいのはさすごく個人的なスキルとかのことをどう捉えているか。例えばバンドってさなんかバンド単位で考えちゃうからまあまあそのバンドの演奏が良ければいいんじゃないのみたいなっていうだから それぞれの技術とかではなく、はい、子が何をやってるかではなくてバンドとしてこうよく見えてればいいんだっていう中で個人個人の個性が、まあ、犠牲にはならないけど尽くすことによって少し薄まる。例えばそのバンドの手足みたいな見え方でいい手足というか全体の中の一部としての自分みたいなあり方になるのが昔の割とよくある考え方だと思うんだけど今のマバヌアをはじめこう若い人たちのあり方ってみんな個としてのやりたいことアイデンティティみたいなのが確立されててそれがこう集まってバンドになるからそれぞれが他の現場で活躍することによってバンド自体も変わるしできることも増えたりなんか そういうのが面白い。まず全体ありきじゃないように見えるっていうそのあたりどういうふうに考えてるのかなっていうのは聞いてみたかったんだよね。一回
時代性もこれあると思うんですけど、うん、僕がまず尊敬してるミュージシャンとしては、うん、だいたい今50か60ぐらいの人たち、うん、いわゆるそのフュージョン世代と呼ばれるような人たちの演奏のスキルって半端ないんですよね。本当にギターソロだけでお客さん全部持っていけるぐらいのスキル、うん、ドラムソロだけで持っていけるようなスキルっていうのがみんなあって、うん、だけどそういうフュージョン世代ほどのスキルって僕は残念ながら平均的に言うと、うん、僕の世代とかはやっぱりそこまでまだ高くないような気がしていて、うん、リズム感とかハーモニー的なコードの理論も含めてなんですけど、うん、もうちょっと感覚的によく言えばやっている世代なのかなっていう、うん、で感覚的にやっている世代ってことはより今 アーティスティックになっていくわけですよね、うんうんうん、技術職から芸術家寄りになっていくというか、そうだね、うん、そうするとやっぱりどうしても音楽をやり始めた自分のやりたいことが必然とこう出てくるような世代になりやすいのかなという、うんうんうん、なんかバンドだけで別に手足だけになりたくないっていうよりかは、うんうん、なんか時代的にそういうよりアートに全体がいってるから、うん、バンドメンバーここもそういう考え方になってきているのかなっていうのはありますけど、
ね、なるほどね、まあ、確かに個人的な音楽を個人的に作りやすくはなってるよね、昔に比べたらね。
そうですね、
なんかあのスタジオにメンバー募集の張り紙をしないと何も始められなかった時代とかも昔はあったけど、だからな仲間っていうかさ、ドラクエのパーティーみたいのを作るのがまず一番大事なことでみたいな、誰と会うかがなんかその人の音楽人生のなんか大きなウェイトを占めた時代から、出会うのは確かに簡単になって、でもなんかその子の在り方っていうのはすごく今と昔じゃちょっと違うのかなみたいな、ね、だからバンド自分のたちの世代の自戒としては会社勤めをするようにバンドに勤めちゃうみたいな、まあ、会社勤めが悪いってわけじゃないんだけど、そのみんなあの個人事業主なのに雇用されてるような気分で参加してしまうことが良くないみたいな。
はいはいはい。
そうそう。いろんな会社がこう参加している、こうなんていうんだろう、一つのなんかイベントだったり企画だったりするようなものなはずなのに、いつの間にかなんか一つの会社みたいになっちゃって、頼まれた仕事しかやらなくなっちゃうっていうのはちょっともったいないなと思うから、なんかね、そのオーバルはじめ、はいはい、新しいバンドの新しいっていうか、まあ新世代のこう音楽のあり方ってすごく有機的でフレッシュでいいなって僕はねずっとね思ってるんですよね。そしてね、あのまあこの辺りでちょっと一曲行きたいんですけど、コロナのね中ね、マブナーが所属しているね折り紙プロダクション、松島さんがねいち早くこう音楽業界のアクションね起こして、でもちろん僕折り紙のみんながバーンとトラックをネット上に公開して無償で、でみんなこれ使って楽曲いっぱい作ってどんどん発表してくれみたいなアクションあったじゃないですか、
はいはいはい、
あれすげえ感動して、僕2曲作ったんですけど、それでいいかな、ちょっと考えてもいたんだけど、このやりたいと思った気持ち大事だなと思って、はい、その、はい、あとは慎吾さん、マバヌアって僕のソロにも関わってくれた2人のトラック、作ったトラックを聴けるっていう喜びもあったから、ぜひぜひ参加したいと思って作ったのがね、そうこれ折り紙ホームセッションズね。これでもどんな気持ちだったの、ね、当時
ここまでいろんな人が使ってくれると思ってなくて、うん、そんなまあパラデータ渡してなんかそこから形にするのってめんどくさくないのかななんて思ってたんですけど、うん、そう意外とそのトラックそのままってよりかは、例えばドラムだけ使うとか、うんうん、上物だけ使うとか、もうテンポもまあストレッチして変えていいみたいな、うん、制約を設けなかったので、うん、もうどんな形でも素材としてもう一つだけでもいいんで使ってくださいっていうのにしたので、うんうん、まあ、結果いろんな人が使ってくれたのかなと思いますけど、うん、まあ、シンガーの子とかラッパーの子とか、うん、その楽器を弾けない子たちっていうのも意外といたんだなっていうのをその後に気づいて、いわゆる直接連絡も取るにしてもまあ会えないわけでみたいなんで、素材がないみたいな、歌詞は出来上がってんだけどオケがないみたいな子たちは結構実はいてみたいな、あれをやってみての発見だったんですよね、うん、
そうなんだよね。今や楽器を弾けなくても音楽ができるっていうのはとってもいい時代だなと俺は思うんだけど、こういろんなネット上で提供されている、ね、はいはいはい、ドラムなりキーボードなりいろんな音源を組み合わせて、ね、一つ音楽作れるっていうのはとても素敵なこと で、 そうそう、だからああやって人に会えなくていろんな困ってる人がいるときにさっとね自分たちの技術でトラックをみんなに分け与えてこれで好きなもん作りなよみたいな、そういうの希望があるし、なんかもうあやることなくなっちゃったみたいな気持ちもなんか復活していくというか ね、 すごいいい取り組みだなと思って僕は感動して、でそうそう大人げなく参加しちゃったんだけど、まあでも
いやいや、ありがとうございます、
お前は一から作れよみたいな言われるかなとか思ってたんだ
けどいやいやいやいや、
そうそう盛り上げたいって気持ちもあったんですよ、そのホームセッションズを、アジカンのメガネが生きって参加したぞみたいなねそれもいいかなってわけで、
いやでも反響大きかったですよ。
あ、そうですか、よかったよかった、
あれは。
でも他にもね、なんか面白いの動画パンとアップされてたりとかね、なんかとても、
そうですね、いまだにあの上げてきますよ、誰かが。
それいいことだと思う。
フューチャリングマバヌアとか、うん、ツイッターで出てきて、うん、あれ最近こんな仕事したっけなと思ったら、折り紙ホームセッションズの、うんうんうん、 曲だったっていう。
いや、いいね、それすごい素敵なことだと思うな。今日はねここで一曲そのプロジェクトの中から、僕がマバヌアの、まあ、さっきねパラって言いましたけれど、まあ、インディビジュアルトラックですよね、はい、あのバラバラ分解されたドラムベースキーボードとかねシンセとかそういうのをね僕が組み直して作って、あと友達もねいろいろ誘ったんですよ。みんなあの暇そうだったから、それすごい大事だと思って俺こうマバヌアのトラックに友達と作るのが絶対いいと思って、一人でやるんじゃなくて、だからリモートで連絡してコーラス入れてとか歌ちょっと入れ、あ歌、まあ、コーラス乗せてとか、その後ギター弾いてとかね友達に声かけたりしてやりましたけれども、はい、 はい、はいはい、後藤正文がナビゲートしていますイノベーションワールドエラ、今回はオーバルのドラマそして音楽プロデューサーのマバヌアさんをお迎えしております。はい、実はですね10月17日、来週ですね土曜日18日日曜日に開催されますイノベーションワールドフェスタ2020、通称イノフェスですね、そちらにですね私後藤正文と、まあ、マバヌアがメンバーの一人でありますけれど、まあ、全員面識ありますオーバルというバンドと一緒に参加してライブを行いたいと思っているわけなんですけれども、まあ、僕とオーバルのパフォーマンスは2日目の10月18日日曜日に夕方4時からの予定ですね。こちらオンライン配信ということでぜひぜひ皆さん見ていただけたらと思うんですけれどもね、いや嬉しいですよ誘っていただいて。
いやいや、こちらこそ。
そのホームセッションズで作った2曲を生で演奏するのは初めてのことなので、はい、その日が。
そうですね、
そこの緊張感はあるんだよね、なんかね
音源とのクオリティの差がどうなるかみたいな、ライブなりの良さがちゃんと出るかどうかをちょっと考えてますけど今。
そうだね、そういう意味ではステインサイド、今流したステインサイドとかは歌物だから割とこうある種の幹があって、どうあれこう形っていうのは崩れないと思うんだけど、もう一曲の慎吾さんの方の未来未来の方は何しろ朗読なのでそのあれもその要は一発撮りで僕はあの詩を読んだだけだから、つまり再現できるって考えてないから、どういう風に展開していくのかとっても楽しみというか、オーバルはすごく自由なバンドだから同じとこ何回も読んでもいいかもしれないし、きっかけとかでバーンって展開決めといてもいいかもしれないし、なんか面白さ、
もともとあの、ね、呼ばれてそのジャズバーというかジャズのセッションから生まれたバンドなので、うん、そういうアクシデントには結構対応できる方かなと思いますけど、
ね、そうだよね、なんつったろう、音楽を演奏する時のスリルって味感とかではなかなか作れない時間だったりするのよね。つまり割と決まり事がある、あメロディーがあるで1番2番があるみたいな、
はいはいはい、
ここでそのなんて言うんだろう、こういう演奏に行きますって決まり事があるっていうのは割とね、やっぱポップミュージックってのはそういうものだから、その決まった3分でやんなくていいみたいな、1分で終わってもいいし盛り上がって2時間やっちゃってもいいみたいな怒られないことを前提ですけどね、決まった時間の範囲内であればっていうね、そういう面白さもあって両方ができるのが楽しみだなと思って、オーバルとポップミュージックと割とこうアート的な方にも触れる、慎吾さんの曲は多分そっちにもいけるので、
そうですね、うん、確かに確かに、
ただラジオのフェスだからその時間があるからあまり伸びると多分切られたりとかになっちゃうっていうか予定と違うみたいになっちゃうかもしれないですけど、どうですかその僕とのコラボ以外にもね、オーバルの曲ももちろん聴けるわけで、どんな感じになりそうですか。まだ決めてない。
セットリストは、まあ、ほぼほぼ決めたという感じなんですけど、うん、ニューアルバムを去年出したのかな。
ああそう、去年聞いてた今日午前中。
あ本当ですか。
うん、いいね。
そうなんであれのツアーが未だにできてないんですよ。
ああなるほどね。
中止になっちゃって、うんうん、延期になっちゃう。だから、まあ、ツアー一発目みたいな感じですか今。
なるほど。
なのでアルバムの曲と、まあ、昔の曲もちょっとやりつつみたいな、
うんうん、なんか割と曲によって誰がこうヘッドアレンジャーなのかななんて思いながら聞いてたのよねでなんか今日の前半の話で、あやっぱりそうやってそれぞれの個性に向かってみんなが寄り添うスタイルでオーバル作ってるって聞いたから、このあのすごいギターが入ってる曲はそれはね関口さんのやつなんだろうなとか思ったりとかさ、面白いねそうやって考えて音楽をもう一度聴き直すとね。いやでもインストかっこいいよね。
あ本当です
か。うん、なんか大人になっていいなって思えるのは自分の中でね、 こうインス、はいはいはい、インストとかをちゃんと味わえるようになったのは、まあそんな40過ぎて言うなよって話だけど、もうちょっと前からもちろんインストも聞きますけど、はいはいはい、でも多分12、3の時にインスト聞くって発想なかったんで、自分の中にはね。だから俺10代の終わりになんか友達とかでさ、なんかそういう、はい、そうフュージョンとかのインスト聞いてる友達とかできたりしたけど、すげえおじさん趣味だなと思っちゃったもんです当時は。え、ビースティーボーイズの方が良くないみたいな、そういう気持ちだったから当時は。でもこの年になってくると、なんかそういうミュージシャンの絡みとかね、面白くなってくるよね。
そうですね、
ステージとかね。いやいや、だから本当にイノフェス楽しみで、まだこれからね、俺たちリハしないといけないけど、
はいはいはい、
そう、何ができるかななんてのもあるし、なんかソロホームセッションズとかで一緒にやったこととかもあるし、割となんか映画の曲とかも一緒にこれまで作ったりもあったし、
ああそうですね、
マババには僕のソロにもずっと関わってもらっていて、そのマババがいつも普段メインでやってるバンドに参加することっていうのは結構ね、初めてだから、その生としてはね、楽しみ
な、なんかオーバルのさっきの最初冒頭に話した内容続きになっちゃうかもしれないんですけど、うん、結構オーバルが言われるのが、その3人のそういった空気がオーバル独特すぎて、うん、なんかサポートで入ったメンバーから時々ちょっとなんか排他的な匂いを、うん、感じる時があるみたいなことをなんかちょろっと言われたことがあって、全然うちらそんなつもりないんですけど、そうレコーディングのそういうコミュニケーションの仕方とか、
はいはいはい、
そのオーバルっていうものの中にこう入り込むのはなんかすごい緊張するみたいなことを言われたことがあって、ちょっとゴッチさんにはそういった気持ちを抱かないでいただくようにしたいなと思っているんですけど、
あ、通過のものがあるってことだよね、みんなの中ではね、やり取りの中でね。俺はでもあんまりそういうの苦手じゃないよ。
あ、本当ですか。
うん、だプロデュースの仕事をしたらもう完全にその出来上がってるバンドとかあるじゃない、関係性が。
はいはいはい、
そういうところにポツンっているの、うまくはまればなんか自由なこと言えたりとか面白がってくれるじゃない、そうなると楽しいよね。だからアウトサイダーだから言えることっていうのがあったりとか、え、なんでそこそうなのみたいな、それなんかさも当たり前にやってるけど全然当たり前じゃないと思うんだけどみたいな、
はいはい、
それは良さでもあり悪さでもあったりするわけじゃないですか、なんかバンドだとかだとね、はいはいはい、俺はプロデューサーをやってつくづく面白いなと思うのは、そういういろんな関係性を見れることっていうか、
ああ
、うん、あとプロデュースしてもらって気づいたこともあったりとか、なんか昔マバーナーにも参加してもらった俺のソロのセカンドとか、あのデスクアップフォーキューティーのクリスとかもうずっと褒められたから、
そうですね、うん、明らかにあ今ダメだっただろうなっていうのもなんかクールクールずっと言ってくれてましたもん ね、
ね、それでナイスワークって散々言った後に、でももう一回やったらもっとすごいのが出るみたいな言い方するんだよね。それすごいいい和法だなと思って、話し方だったなと思って、
確かに確かに、
だからなんか俺もなんかそういう風な、そうそう、だからいろんな、ま、現場をマバナーとこう共にしつつ、なんかちょっとずつアジカンのでの暴君からこう解放されて真人間に戻ってきた10年なんで、この10年ってそのなんか集大成としてね、イノフェスでみんなと朗らかに演奏できたら最高だなとちょっと、
はい、
思ってますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけでね、イノベーションワールドフェスタ2020ね、イノフェス2020、はい、私後藤正文とオーバルのコラボライブは10月18日日曜日夕方4時からライブ配信になります。高画質映像や360度 VR 映像、おお、さらにアーカイブでも楽しめるレギュラーチケット税込み2000円と、これでも他の人もたくさん出ますからね、お得ですよね、楽しみだな。無料視聴券もあると、エントリー受付中、こちらは標準画質というわけで、詳しくはイノフェスのウェブサイトぜひぜひご覧ください。 From the Next Era、 今回は今年のイノフェスで一緒にパフォーマンスをしますオーバルからママヌアをお迎えしました。ありがとうございました。
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.